休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この音声を撮っているのは2021年8月29日の22時47分ということで、先週より1時間ぐらい早いですね。結構余裕だなみたいな、
うん、なんか余裕を感じる時間帯だね。もうね、
そうですね、いや落ち着いて収録できるかなと思います。
落ち着いて、うん、だからこの前か、
はい、
先週は、LINE の LINE で音声だけ送るみたいな、
はい、
記事の後でみたいな、
はいはいはいはい、
でもとりあえずその音声だけは守ろうと思って、
はい、
なんかだんだん自分でルールが緩くなって
、まあ、続けてるだけ立派ですよ、うん、自分で言うことじゃないですけど、
ね、7年ぐらいだっけ。
あ、もうそんな経ちますか。
そう、
あ、そうですね、2014年ぐらいでしたっけね。
うん、まあよく喋ってきたなってやっぱ
そうですね。
なんか前にさ、
はい、
この喋ってきた分数足すと、
はいはいはいはい、
全部足すとどんくらい僕ら喋ったんだっけみたいなあったよね。
ありましたね。
うん、すごい数2人で喋ってきてるよね。
そうですね、主に菅さんが、菅さんにお話しいただいてるのであれですけど
まあ僕が全然声出ない時とかねちょうど昨日か、
はい、
今日はね僕全く声が出なくて。
あら、大丈夫ですか。
なんか喋りすぎたのかな、夜中から朝までズームで喋ってて、
はい、
うん、全然枯れちゃってみたいなね。
あらららら。
だからその日に健太が今日は土曜日が収録どうでしょうって言われたらちょっと参ったっていう感じ。
ああ、よかったです。
あ、さて今週1週間、
はい、
僕はそのひたすら来月からね、
はい、
マーチャントクラブ各支部ができて、
うんうんうん、
この支部の中でも、まあ、定例会なりコミュニティがいろいろこうね、
はい、
持っていくという、
はい、
なんかで、そのいろんな設計ですよね、僕が時間かかってるところは。で、6支部同時にっていう、まあ、経験がないわけで、
はい
はい、ただ僕はよし大丈夫だよ行こうっていう側の人間というか、
そうですね、
この士気を上げていく側なので、
ね、うんうんうんうん、
でもさっきちょっと収録前に話したけど、
はい、
時々ふと我に返った時のプレッシャーみたいなものはね、
はい、
すごかったりもして、
うん、
昔思い出すとなんかの時、初めて100人だかそのくらいの人数の前で喋ると、
はい、
なった時、その電気真っ暗にして体育座りしてた時とか思い出したりとか、
うん、
あったなーなんて、うん、でもなんでじゃあそこまでしてやるんだみたいなことになるわけですけど、
はい、
やっぱ乗り越えた先が見たくてしょうがないわけです
よ
ね。ね、今回の支部の中でもその一人一人にの代表者もしくは事務局長とかに、
はい、
まあ、スポットを僕は当てていきたいと思ってる中で、なんか全支部共通のトークスクリプトみたいな、最初の冒頭10分とか、
はい、
でもこういうのも一応準備はしたんだけれども、
うんうん、
これ全員が全員同じこと喋ったらやっぱり面白くないなと思って、はい、
うん、
資料はあるけれどもなんか余白を残して自由度を上げるこのバランスっていうのかな、
はいはいはい、
1から10までこの通りでは色が出ないんで、
うん、
でもそのバランスに悩むとかね、
うん、どのくらいだと色出ますかね。
そうだね、もうだんだんみんな しゃべり慣れてくればね、
はい、
自分なりにこう変えていくのかなとも思うんだけども、
うん、
そう、あとはどんな設計で今考えてるとか、
はい、
あと、何か企画をしたときに、うんうん、YouTube ライブでやるとなると、
はい、
YouTube ライブって、うん、好きなタイミングで参加できるんで、
そうですね、
その冒頭を聞いてないと後々の伏線が回収できないような構成っていけてなくて、う
ん、なるほど、
そうだ、5分から10分に1回盛り上がるみたいなな
るほど
そういうのを入れてった方が良いんだなとかね、いろんな人の動画見ながら、まあ、いいところもメモしていくんだけど、
はい、
僕だったらどうするかっていうのをひたすらこう書いていくみたいな、初期の、あとまあコミュニティだったらどういうものを準備して、
はい、
何が整えなきゃいけないのか、その初期環境設定マニュアルみたいな、
うんうんうんうん、
でもあくまでも自由度を残さなきゃいけないけど、自由って言われても困っちゃうっていう方もいるんで、
うんうん、
具体例を いろいろ書いたりとか、
うん
うん、そうですね。あとはまあ今までだったらマーチャントクラブっていうコミュニティに参加する側だったけれども、
はい、
支部の代表とか運営していくとなると運営サイドの価値観っていうものがまた別にあって、
うん、
そこの共通理解とか、
うんうん、
例えばなんかよくあるじゃないですか、ビジネスって、
はい、
なんか貢献っていうのがものすごく大事だと、
うんうん、
これなんかうーんなるほどと、なんか理解してるつもりになってるかもしれないけど、もう一段階ちょっと捉え方が違うというか、その辺ってどうやったら伝わるかななんてこととかね、
うん
うん、決してそうだから僕今やってることを、
はい、
なんか文章にしてどんどんまとめていこうかななんて思ったんだけど、
はい、
もうすごくこう裏側で地味だ、どうしようかななんて、
うん、
休日会議でとりあえず喋るみたいな、健太に共有するみたいな、
ね、ありがとうございます。
感じですよね。
その例えば貢献大事だよっていう話を聞くのと、実際自分がじゃあその支部のトップになって、
うん、
人から貢献されて感じることって多分絶対違うので、
うん、
素敵ですよね。
なんか例えばさ、
はい、
初めてじゃあなんかどっかのコミュニティに入ってみようとか
思
った時、入会費用を払って、
はい、
どうして貢献までしなきゃいけないのかと思う人も多いと思う。
そうですね。
うん、そうそうそう。え、もっともらっていいんじゃないみたいな、
うんうんうん。
だけれども、コミュニケーションが重要になるわけじゃないですか、コミュニティって。
そうですね。
じゃあビジネスコミュニケーションっていうのは、
うん、
その貢献みたいなものが最も仲良くなれるというか、
うんうんうんうん、
この貢献っていう言葉に対するイメージが、
はい、
例えばその宗教的に感じたり、
うん、
なんか MLM 的に感じたりとか、
うんうんうん、
あるのかもしれないけれども、結局はでもこう、コメントをするとかさ、感想を書くとか、そんなとこからでもいいけどさ、
は
い、そうやって嬉しいな、喜んでもらえるみたいな、
うん、
そこら辺の積み重ねが一番ね、仲良くなれるし、そ
う
ですね、う
ん
うん、そういう意味でね、あ、そう、アインシュタインも言ってたわけですよね、その、
はい、
成功という理想はそろそろ、なんか、うん、奉仕という理想にとって変わられてしかるべきみたいな。これはアインシュタインは奉仕というふうに言ってるわけだけれども、
はい、
うん、でも僕もこれは最初はピンとこなかった。
うんうん
うん、そう、でも、なんかこう自分で商品を作って、
はい、
顧客に、が価値を感じてくれればまあそれでいいという発想の中では、
うんうん
うん、やっぱビジネスは広がらなくってね、
うん
うん、自分のできる範囲の中でのことだけになってしまったりとかね、
うん、
だからコミュニケーション通じていろいろこう出会いが広がり、それでまあまず家庭ビジネスの家庭そのものが楽しくなったっていうのが一番こう継続できた理由かもしれないし、
うん
うんうん、なんかやりたいことって、
はい、
明確にバシッとないケースの方が多いじゃない
ですか。そうですね。
なのでまあ自分のできることっていう中でとか応援とかなんかしながらも、うん、輪ができていく中で、
うん、
あ、じゃあそこの中でこんな事業こんな事業ってなってるうちに、
うん、
こうしていきたいみたいになっていくから。
そうですね。
そうそう、このなんて言うんでしょうね、貢献していくってことに対する、
うん、
僕は最近これをビジネスの答えだとはまでは言い切れないけれども、
はい、
うん、なんかちょっとね、一つこう、
うん、
他者を満たすっていうのはやっぱりビジネスの中でもすごく重要な要素であるなと改めて感じるというか、う
ん、本当ですね。やっぱこう人によって磨かれるっていう言葉が以前あったと思うんですけど、いや本当そうですよね。本当そう思います。
そうですよね。
はい。
うん、いやなんかピンとこなかった偉人たちの言葉が、
うんうん、
ほんの少しでも理解できるようになってる自分がいると思うと、
うんうん、
成長できてるのかななんて思ったりもしてですね、
うん。
やっぱ他者を満たすからこそ対価が得られるわけ
で。うん、そうですね。
そこは絶対なんで、
うん
うん、でもその楽しむどうかっていう、その楽しむっていう意味での満たすは最初に自分がまたないと難しかったりとか、 でも金銭的に満たされてないと他者は満たせないは僕やっぱ違うと思うし。
そうですね、
うん、満たすから得られるっていうところですね、うん、そう。あとはやっぱこのマーチャントクラブってコミュニティをもう再来月で8年目になると
、はい、
なんやこう振り返ってみると、
はい、
そのメンバーにスポットを当てるって話をもっとなんか違う言葉に置き換えると、うんうんうん、他者の評判をどうしたら上げることができるかみたいな、
はいはいはいはい、
そこにフォーカスしていって僕はやっぱり間違ってなかったなと思って、
うんうん
うんうん、そうそう。だから最近ね、いろんなそのもうちょっと分かりやすい言葉というか、うん、汎用性の広い言葉に置き換えようなんてこともしてたりとか、
はい、
自分の評判を上げるよりも相手の評判を上げた方がやっぱりいいなと、それは巡り巡ってくることが、ないケースもあるけれども、
はい、
そうですね、
本当ですよね、自分の評判なんて上げなくていいですよね、
うんねえ、
はい、
そうですよ。そう、だ何のスキルを磨けばよりそういうことができるかとかね、
うん、
どこまで行ってもそういう感覚でいいのかななんていうのは、もっとその広い括りでいけばその他者の課題とか目標とか夢に対して何ができるかみたいな、
うんうんうん、
こういうふうに考えていく方は少なからず変なコミュニティにはならないんじゃないかなと、今もしね立ち上げていこうっていう方がいたとしたら、
ね、
本当立ち上げの壁、募集の壁、運営の壁の中で運営の壁が一番高いので、
うんうんうん、そうですね、
うん、そうですね。いや最近健太はどうなんですか。
そうですね、頑張ってますけどいやでも本当になんかいろいろ考えさせられることが多いなと思います。例えばなんかお金の使い方とかをこう、ね、人様のお金の使い方を見ていて、うん、そのこう応援するためにお金を使うみたいなのを見てるとやっぱ気持ちいいなって思ったりとか、
うん、
はい、そう自分にこうしていただいた時にやっぱこう返さなきゃと強く思いますね、はい、
そうですよね。だまあ今だったら、
はい
ね、情報発信とかしていく中で、
はい、
個人の魅力を磨くみたいなところもあるけれども、
うんうん、
個人の色を消すためにはどうしたらいいかって考えてる人たちもいるわけで、
うんうんうんうん、
それは逆なんかじゃあシステムの魅力に変更していくのかとかね、
はい、
システムの愛をこう伝えていくのかみたいなこと、
はい、
うんうん、そう色を消した方がいいケースっていうのはやっぱあるな、まあ、カプセル Z の福田さんの話もね、
はい、
したけれども、
うんうん、
あれだけのパフォーマーであれだけのね、
そうですね、
圧倒的クオリティの、
うんうんうん
うん、セミナーとかね、
はい、
うん、そんな中でもプライスターを、
うん、
輝かせるためには自分の色を消した方がいい、
なんか僕も自分の色を消そうとしてるんですけど、
うん、
その何か何でしょうね、こう対象が違うというか、うまく言葉になってないんですけど、その実際仲間内では色は出るじゃないですか、
うんうん、
でも何か実際こう打ち出す商品とかサービスとかの方の自分の色を消すみたいなイメージでいますね。ちょっとふんわりしてるんですけど。
あります、わかります。
なので結局、まあ、色は消すけど、その実際会う人たちとはこう色濃く色濃く話してますね。
マーチャントクラブのそのかねてよりの、
はい、
組みたい流れというか、
はい、
そう今、まあ、初動はね僕がこうしたいっていう中で集まってくれたメンバーがいてとか、
はい、
その中でいろいろこう7年時を経て、
うん、
で今回支部を広めていくって中で、
はい、
僕の個性みたいなものが左右されてしまっては良くなくて、僕の一挙手一投足で、
はい、
あ、それは嫌だなとか、
うんうん、
そういうのもあるわけで、
うんうんうん、
そこで周りにこう影響を及ぼしたのは絶対に良くないし、
うん
うん、だからその文化として残すって、これはまあ、あれですよね、ニーズマッチとか BNI の宇治江さんが教えてくれたことだけれども、
はいはい、
ますますその大事さは感じてるし、
うん、そうですね、
あれを最初にやっとかなきゃダメだっていうのを宇治江さんね、セミナーで言ってた、
そうですね、絶望を感じたあのセミナー
です、絶望でしたね運営3年目過ぎてからあの講義があったんで、はい、
うんうん
うん、でも今ならそうだなと、
はい、
ただそのそれを使ってた方がいけるうちはっていう部分もあったりとか、
うんうんうん、
ね、迷うところだったりもするんですが、
うん、
やっぱり未来は、うんうん、そうですね、やっぱ手嶋さんみたいな形とかはすごく、
うん、
すごいなってやっぱ、
うん
うん、そうだからね、この課題が尽きないところが、
はい、
やっぱ面白いんだろうね。
いや本当それですよね。いや、あの面白いかどうかは置いといて、課題は尽きないですよね。
尽きないですよね。
尽きないですね。本当に次から次へとよく出てきますよ、本当。
まあ完全に落ち着いちゃったらまた何かをやりたく。
そうなんですよね。完全に落ち着いたらまた何かをやって課題にこう立ち向かう日々になるんですけどね。
そうなんだよな。多分ずっとそうなんだろうなと。
そう思います、そう思います、本当にそうだと思います。
うん、まあ僕はなんだかんだやっぱり一番いろんなことをずっとやってきたけども、
はい、
の密にこう人との交流があるっていうこのコミュニティってものは、うん、
はい、
なんだかんだ一番僕のこのビジネスライフの中で着手してきたものかもしれないなんて、
うん、
いうふうに感じますね、
うんうんうん、
面白い本当に、うん、うん、はあ、まあ来月からねいよいよ、はい、いろんな支部の紹介、まあ、支部のね、
はい、
案内みたいのはちょこちょこ始まるのかななんて思うんですけど、
うんうんうん、
本当みんな個性的なのでね、あのぜひね見てみてほしいんですよね、
はい、
得意としてる武器が違うんですよ皆さん、
うんうん
うん、まあそうだな、やっぱり、うん、ちょっとまたまとめなきゃいけないですね。
はい。
つまり何なのって。このつまり何なのを繰り返して、
はい、
短文一行に収めるってのも、これまた一苦労なもので、
うんうん、
ビジネスがいろいろこうサービスがいっぱいこう増えてくじゃないですか、なんかコミュニティとか。
そうですね。はい。
サービスが少ないうちにね、
うん、
設計しとくべきものだなと。
そうですね。
思いますね。
うん、
あ、で、ケンタ、あの、
はい、
来年に新潟に行くので。
あ、わかりました。
はい。お花見シーズンなのか、どこシーズンなのか、は
い。いやー、関東のお花見シーズンとこっちのお花見シーズン違いますからね。
ああ、そうだよね。うん、何人か、普通にその本部定例会を
遠
征という形で、
はい。うんうんうん、
うん、きっと来年ならいけるんじゃないかと。
そうですね、状況を見ながら、
うん、
いや、だいぶ楽しんでいただけると思いますけどね。
本当に、
はい、あの観光名所とかないですけど違う側面で、はい、
いやね、楽しみだよね。健太のそのいろんなね活動の、
はいはい、
あれ見れるというかさ。
そうですね、
そうですよね。いや、まあ、その活動に入ってから1年ぐらい経ったのかな。
そうですね、ちょうど1年ですね。
うん、それをリアルで見るっていうのもみんなもね刺激になると思うしね。
はい、本当に知らない世界がありますね。
知らない世界の知らない話を非公開で、
はい、
この場でやってもらったりとかね。
はい、そうですね、
楽しみにしてます。
はい、という感じですかね。
そうですね、はい、
はい、ということで、今回の休日会議以上にしたいと思います。休日会議に対するご意見、ご感想、ご質問などなどは LINE の方にご連絡いただけると嬉しいです、はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。